フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトルモンド、こんにちは。今日はこの曲からいきます。どうぞ。この冒頭を聞いて何の曲か分かるっていうのはすごいですよね。実はこれはオッフェンバッハ作曲の天国と地獄の序曲の冒頭ですね。天国と地獄という名前がついてますけども、もともとはですね、地獄のオルフェという訳されていましたね。なぜかというと現代はオルフェ・オーザンフェア、地獄にいるオルフェということですね。これはオルフェオとエウレディーチェというギリシャの、悲劇でオルフェウスの悲劇とも言われてますけども、それが元なんですね。でオッフェンバッハの場合はですね、この悲劇を、パロディ化したということですね。その前に、グルックという作曲家がですね、オルフェオとエウレディーチェというちゃんとオペラをちゃんとしたオペラで書いてるんですけれども、これをですね、このオッフェンバッハは、パロディというかね、ちょっとおかしく、あるいはその時代の世相をシニカルにちょっと皮肉ったような内容でオペレッタを書いたわけですね。それが大ヒットしたということです。一応天国と地獄ということをしておきましょうね。今回はね、オルフェオとエウェディーチェを書いたグルックという作曲家の話をしましたけれども、この人は括弧でフォン・グルックという、フォンということはですね、騎士ですね、サー、英語で言うとサーですけども、ですけどだからもともとはドイツ系の人なんですが、なぜかロンドンで活躍し、その後ウィーンに来て、つまり生まれはですね、今でいうバイエルンですね。ですから南ドイツなんですけど、こう国境がね、こういろいろ塗り替えられたりして、何国ってなかなか難しいんですけども、バイエルン地方で生まれて、その後イギリスに行って、それでウィーンに行って、でパリで活躍したという。だから国籍的にはなかなか難しいんですけども、この人はロンドンで活躍したのは1740年代ということですから、1世代前なんですけれども、彼はですね、オペラ改革をしたということでですね、どういうことかというと、レスタティーボっていう話をしましたね。アリアとアリアの間でなんとかなんだぞっていうのを、セリフじゃなくてこう旋律というか抑揚をつけてこう表現するというところが、昔はチェンバロの伴奏でジャバジャバジャバンって和音を弾いてなんとかなんだぞって言ってたのをですね、チェンバロじゃなくてオーケストラの伴奏でそのレスタティーブをするようになったということで、オペラの改革者とも言われてるらしいですけれどもね。それでとにかくいろんなところでイギリス、ウィーン、パリというふうに転々としたというよりもやっぱり引っ張りだこだったんじゃないでしょうかね。とてもたくさん作品もありますということが、このオフテンバッハの天国と地獄、つまりこのオルフェオという話の下地になっています。オフテンバッハ作曲の天国と地獄は最初2幕だったものが書き直されて4幕仕立てにして、その時に無限オペラという、無限っていうのはね、夢にね、幻オペラです。オペラフェーリーといってね、夢幻オペラでございますよ。簡単に言うとファンタジーですね。でいろんなことがありということなんですけれども、オペラというのは実はこれはもう古くは、ルイ14世の時代からねオペラ座っていうのができてこうずっと来たわけですね。でフランス革命のところでね、一回そういうものがこうピタッと止まってしまった後にですね、こう民衆の中からまたこういうことが生まれてきて、それでもまだその、 ルイ14世が作ったですね、オペラをこじ開けちゃいけないみたいな法律があったんですね。ですからかのワーグナーがタンホイザーをパリでやるときに、当時のまだ法律でですね、そのルイ14世からの法律でオペラを上演するときに中にバレエを入れなきゃいけない、じゃなきゃダメって言われてワグナーはもうしょうがなくてですね、タンホイザーにバレエのシーンを書いたというぐらいなこう拘束力があったわけですよね、うん、でもこうやっぱり時が下ってですね、だんだんこうみんなが市井の人々がね、あのオペラを楽しめるということにだんだんなってきてですね、いろいろこう緩くなってきたわけですね。それで、まあ、いわゆる民間の劇場もやっていいよということになった、そういう時期なんですね、ちょうどね。でこのオフテンバッハの天国と地獄、あるいはこの後にお送りしようと思ってるんですが、美しきエレーヌとかですね、いっぱいこうヒット作が出るわけですよ。でとにかくあの客が入ってるまでやるっていうことなのでこの天国と地獄はですね、連続228回の公演があったということなので、ほぼ毎日やってたわけですよね。すごいことですよね。じゃあどうしてそんな魅力があったということですよね。で音楽的にももちろんあのギリシャ悲劇をですねパロディ化して、その今の現在の人にこう当てはめて、まあ、茶化すということも、ストーリーもなかなか受けたんですけども、実際音楽としてですね、これなかなかいい音楽なんですね。こういわゆるペーソスとちょっと悲しいところとこう元気なところとの組み合わせがとても上手にできています。では続きを聞いてみましょう。とても叙情的でね、旋律がねとても綺麗ですよね。それで実はその旋律も綺麗なんですけども、その中のハーモニーがね、これはなかなかねよく考えてあって、単にこう綺麗だけじゃなくてですね、それをこう盛り立てるハーモニーの進行っていうのはとてもよく考えられています。で、まあ、ハーモニーだけじゃなくて対法っていうんですけども、こっちの旋律があっち行ったら今度はその反抗してですね、反対側に向いていくとかですね、それによってこうハーモニーがね幅がこう広がるとかね、そういうことがねすっごいよくできてるんですよね。それともう一つはそのいわゆる不可音っていうんですけども、まあドミソでいくと今度ドミソシのフラットが出たりとかですね、そのいわゆる3和音ドミソの他に次に来る4つ目の音っていうのが、これがなかなか上手に使われていて、あの次に行くのにこうとってもスムーズに書けています。でもね、このオフテンバッハっていうのは実はですね、まあ後で詳しくお話しますけれども、この人は実はドイツ生まれで、パリに来てから当時コンセバトワールっていうのは、パリ音楽院っていうのはフランスにしか入りませんでしたけれども、彼はあまりにチェロが上手なんで入れてもらったっていう話なんですね、うん、ところが1年いたらもうすぐ辞めちゃって、オーケストラで弾くようになっちゃったと。チェロがねあんまり上手だったんでね。だからね、あんまりそのパリ音楽院でちゃんと勉強してないんだよね。だけどこういう豊かなハーモニーも含め音楽のことをね、もうおそらくその実践的にそのオーケストラの中でこう弾いてる間にね、こう身につけたんじゃないかなとしかもう考えられませんよね、うん、という人なんです。 まあ生い立ちについてはまた後で話しますけどね。というわけで、まあ、天国と地獄といえばこっからです。どうぞ。これを聞くとなんか運動会をもう発想してしまう方が多いかもしれませんけれどもね、これ運動会のために書かれたわけではないんですね、あるいはですね、カステラの宣伝のために書かれたわけでもないということですね。まあ運動会の時ね本当に書かれたかもしれないというよりも、運動会というのはフランスではですね、いわゆるフレンチカンカンといってパンパパパパってこうあのカンカン踊りをするところでね使われることが多いですよね。で実際この天国と地獄の中では話も関係なくて、こうみんなで大騒ぎするところで、これでみんなどんちゃん騒ぎするところでかかるんですけれどもね、本当にこれ代表作というっていうかね、これ実はね音楽的にはそんな難しくなくて、パンパパパパっていうのはあれドタタタタタタンで分かりますけど、あれ音階でできてるんですね。ですからタタタタタンタンタカタカってやってるんですけど、トトリタリトリトリ、あれ全部音階がバラバラになっていて、最後はトトトトト全部音階だけですね。音楽としてはとても単純なんですけれども、その味付けがとても上手で、素晴らしいですね。で実はですね、この序曲もそうなんですけれども、今日はちょっとかかってませんでしたけども、もっと静かなところでこういろんな楽器がソロで弾くところが何箇所かあるんですね。でそこはね、あの今売ってる楽譜もちょっといろいろあってね、ソロを吹くあるいは弾く楽器が違ったりとかね、そういうことがものすごくあるんです。で実際その現在でもですよ、あのフランスの例えば、まあ、地方のね小さい劇場に行ったりすると、その指揮者はですね、いわゆるコンデンススコアといって、簡単に言うとピアノ譜ね、オーケストラ誰が何やってるって書いてないんです。音だけバーッと書いてあって、まあ、ここフルートね、ここバイオリンねってちょこちょこっとこうメモしてるぐらいでですね、基本的に出る音が全部コンデンスっていうぐらいですから、オーケストラの出る音を全部凝縮してピアノで弾けるように書いてあるわけで、その譜面しかないのだからね、あの実際音出してみて、えそこクレート吹いたろみたいな、そんなことが実際起きます。あのいる人でやるからね。だから例えばオーケストラがもう80人いればいいですけど、例えば30人とか40人しかいないこう地方のね小さいオケとかに行くとですね、そういうことがもうしょっちゅう起こりますし、だからこっちはさ譜面見ながらこうやっててもさ、あそこは誰がやってるんだって逆に後からこっちがメモしたりとかね、そういうことも起こりますし、演出家がねやっぱりほらホールの大きさとかお客さんによってこれこっちにしようとかあっちにしようとかってこう順番入れ替えたりとかですね、もうめちゃくちゃなんですよ一言で言うとね。だからあの決まった形がないみたいな、もうちょっとそんなところもあるんですよ。だからはっきり言って指揮者はね、そのコンデンス見てると 縦はこうついつまってんだけど本当に誰がやってるかよく分かんないところで実はあったりします。まあちゃんとパリとかね大きな劇場でやるときはちゃんとしたスコアでやってるんではないかと思われます。ということで運動会の音楽でもなくカステラ会社の宣伝でもなく、あちなみにこの、カステラ会社のですね、こうクマが出てくるやつね、あれはね実は1951年、なんと僕の生まれた年ですよその年に、民放がこう放送を始めて、その頃から、カステラ会社さんはですね宣伝をしてたということなんですね。それでねクマが登場したのはね1962年、こうクマがずらっと並んでこう足をピッピッピッピッって上がる、あれなんと1962年からやってるということでございました。一つお知らせがあります。ベルエポック美しき時代という展覧会が山梨県立美術館で4月20日より開催予定です。でその後にねこう全国を巡回するようですよ。でこの19世紀末からベルエポックを経てアルデコに至る時代に、さまざまなジャンルにおいて開花した文化のいろんなことをご紹介するということでですね、その中には当然音楽も入っていて、実はこの番組でもですね音源使用の契約をしているナクソスという会社もですねここに音源を提供しているということなので、ちょうどこうね絵の方と音楽とはこうちょうどリンクしていて興味深いのではないかと思います。山梨県立美術館は4月20日から6月16日までの予定です。お近くの方はぜひお出かけください。では、次回もオフテンバッハの曲を聴きますけれども、次回は美しきエレーヌという曲を聴きましょう。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。